はい、
はい、
石神さん、なんか次
俺だっけ、
なんか
飲
ん
そうか、あ、そうか、僕ね、あれです2位はブエナビスタソシアルクラブアディオです。
あ、見てない、
見てないです、僕も。
あ、見てないですか
ベンダースは制作組織
だったね。制作組織で、新しい、何の監督だったかな、でもドキュメンタリー系の監督がやってるんですよね。まあ、これも金雑の方で話してますけど、まあ、1から、ね、十何年経ってて、まあ、当時見てるんですよね。でそれでキューバのこととか好きになって、でさらに俺は
仕事でキューバに行ってますか、
キューバに、うん、あのエルネストやってたんで行ってたっていうのもあって、うん、その今のなんかキューバの空気感とか、まあ、あとその終わり行くブエナビサソシャルクラブの哀愁と相まって、うん、つい最近見たんですけど、すごいグッときちゃったんですよね個人的に。
オリジナル版の方って見てます？
見てない
です。あ、見てないですよね。まあ結構ね、あれはおじいちゃんたちが頑張ってるこう人間参加とか人生参加みたいなところ側面があって、見ててね、気持ちがいいんですよね。まあ、そういうのも継ぎつつ、なんかまあ終わりゆく哀愁とかも重なって、ちょっともう2位に入れたくなって入れちゃったみたいな。
ブエナビスタソシアルクラブはもう俺の高校ぐらいの時の、うん、高校大学ぐらいの時かなのやつらもう全員見てた。
へえ、
まあ
とにかく見るのがおしゃれみたいな。
へ
おしゃれ、そんな感じじゃなかった？
おしゃれだった、
なんかおしゃれとしての見てたよみんな。
あ、俺多分ね、シネマライズかなんかで、
シネマライズ、そうそう、シネマライズ感のある逸話だなと思って、
シネマライズで 見た記憶があります。
別にあのドキュメンタリーだから見るとか見ないとか、そのなんかなんてストーリー性とかないんで、
うん、
別にあのなんかみんなが理解するとかじゃなくて、まあ、とにかく見りゃいいみたいな、
うん、アルバム自体がもう売れてたからね。
そうそうそう、ね、そライクーダーのね。
そうそう、
映画で売れたんですか？
え、あの、ね、いや、最初にアルバムが出て、で割とヒットしてるってなって、そのビン・ベンダースがライクーダーと知り合いかなんかでついてって撮ったんです。
映画館って
そうなんですよ。でさらに映画も大ヒットして、映画で割とあのいろんな国の人たちに知れたっていうことだったみたいな、うん、
はい、
はい、
あとじゃあ、まこちん、
さんまこちん、僕は花形見、
あ、花形見見てないです、
うん、うちの奥さんがすごい良かったって言ってた。
へ、大林監督、
大林監督、
大林監督も見ないとなっていう人だね。
見てない
んですね。新作取り組んでるみたいですね、今。
マジですか、
まで
相当いい年だよ。
ガンでもうね、だって
そう余命申告受けて、 その、ね、期間全然過ぎてるんですけど、
花形見てバリバリ、その大林監督がすごいもうデビュー当時の企画かなんかですよね、
う
ん、確か。
そうです、あのデビュー作がハウスですけど、ほんまは花形見やったんですよ。
へ
けど、あのプロデューサーとか、まあ、制作の人が、うん、今この戦争の話を描いたって、まあ、売れないっていう判断をして、
はいはいはい、
ハウスがデビュー作
だ
ったんですよ。もうその当時からこう温めて。
花形見って戦争の話なんですか？
そうです
ね。何も知らない。
ダン・カズオっていう小説家の、まあ、小説が短編小説の作なんですけど、こう戦争がこう迫り来る時代の若者の青春物語みたいな。
どの戦争ですか？
で第二次世界大戦ですね。
第二次、そうなんだ、全然知らなかった
いや、大林さんはちょっと僕若い頃に割とよく見てたんですよね。だから死にそうだし、ちょっと見ようかなと思ったんですけど劇場まで行かなかった。でもどうでした内容？
いや、僕正直、うん、大林さんの作品ってあんまり見てないからあれなんですけど、でもすごい異作感というか、
あるよね、異作感を
力こもってんなっていうのがバシバシきました。
この7のなのかみたいなやつ
は、はいはいはい、
あれとかもなんか見ようかなと思ってたらうちに終わっちゃったんだよ。この中なのかみたいな、
はい、
この7の小林さんのやつ、1個前のやつ、だと思うけど、
割とそう今は反戦映画取り組んでて、まあ、そのなんか最終章じゃないですけど、例えると結構ホドロフスキっぽいというか、
あ、なるほど、
完全になんか アーティストなんですよ、
ね。
行っちゃってる感じですね。
行っちゃってますね。めちゃくちゃなんですよ。
見たくなって
きた。いるよね、行っちゃってるやつ。
学生の物語なんですけど、うん、誰やったっけな、長塚圭史さん。
あ、はいはいはい。長塚京三の息子。
はい。
阿佐ヶ谷スパイダース。
劇やってる人ですよね。
と、あと、
水島俊之介。
水島俊之介。全然、年齢合わないじゃないですか。
うんうん、
けど同級生っていう設定で、
あ、もうそういう、そういうね、
そっからもうめちゃくちゃなんです
よ。まあエンドレスポエトリーもそうだもん。
そうね。
すごいな、
そっかそっか。
そこのなんか、まあ、自由さ、
はい、
そういう側面で結構
見立てでしょ。要は
大林映画に ありがちっちゃありがち、
ありがちなんです
。そうそうそう、なんかそのファンタジーとリアリティが共存してるっていう、
もはやってやつね。
そうそうそうそう、
クラクラしますね。
そんな、そうそう、
あ、なんかちょっと
僕はあんま過去の作品見てこなかったんで、そういう面でも割とそういうところが新鮮やったし、
なんか初期の頃の作品って特に気狂ってんじゃねえかっていうのが結構あったりするんですよね。
そうなん、
寂しん坊とか、
これなんだかんだ転校生とかさ見てないんだよね。
あ、見てないんだ。
あの土地掛けは見てて
面白いよ。
寂しん坊も見てないし、
だって白塗りにしたさ、人がなんか急に出てきて、
あ、そうなんか、
それはあの2人とか、ああいう作品でもなんか結構そういうシーンが入ってきて、実験映画的な側面っていうか、
デンデケデケデケ好きじゃん。
あれはね、オーソドックスな青春映画として
ないよね。
ないない、あれはないけど、あれ原作もんだから。
そうだよ、ね、
そうか、見といた方がいいかな。
割とセットで撮影してると思うんですけど、割と人物と背景のなんか遠近感とかも合わなかったりするんです
よ。
それがまあめちゃくちゃなんですけど、うん、
あえてなのかな。
あえてなんでしょうね。なんかルック的にはなんか切り絵的な感じというか、
怖い狂気が
怖いだから、
なんか
美術的な
合成も結構堂々とやるんですよ。チープな合成を、
ね、
あえて、
はいはいはい、
それはなんかね、もう結構初期の作品でも割と堂々とやってて、まあ、そういうのが繋がってくるかもしれないです、ちょっと懐かしくなってきた話聞いてたら
なるほどね、
よかったです。
なるほど。
じゃあケンスさん、
僕の2位は君の鳥は歌
え、あー、私の6位ぐらいだったと思う。6
位
多分。 あれ素晴らしかったですね。
素晴らしかったですね僕大好きです、あれは。
ケンスさん的には、
何も起きない話じゃ何も起きない話なんですけど、
まあ確かに、
でもなんかその人生には余計な時間が必要だよねみたいな、
うんうんうん、
それが豊かなことじゃないかっていう、なんか衣食住とか働くだけとかじゃなくて、まあ、タイトルもそういうことかなと僕は思ってるんですけど、
鳥は
飛ぶだけじゃなくて、
うん、
歌うっていう。
柄本佑くんと石橋静香ちゃんと染谷
翔太
くん、翔太くんの3人の若者がなんか何するでもなく夏を過ごしてるお話 で監督三宅翔監督、
三宅翔監督です。
北海道の函館かなんか、
原作は東京が舞台なんですけど、
函館のプロジェクトに合わせて、
佐藤やし原作ってのもあるし、函館アイリスっていう多分映画館 の
企画でやってるから
、でその、まあ、佐藤やしの映画を映画化するっていうプロジェクト で、 でだったら函館で撮りましょうって言って、うん、で元々のやつは70年代とかを舞台にしてるやつも現代に書き換えてやってるんですけど、
あの函館のサビレ感もいいですよ。
いいですね。なんか冒頭に夜の街でその、まあ、石橋静香と柄本佑が待ち合わせるんですよ、
うん、
でもう東京のルック的にはもう終電ぐらいかなと思って見てるんですけど、そしたらじゃあ20時にあそこの酒場ってまだ20時で待ち合わせできる時間なのか
こんなに店閉まってるのみたいな
やばいな函館の遊ぶとこなんもないんじゃないかっていう
その感じはすごい出てる、
ね、そうすごい、なんかそのなんか人がいない感じみたいなのもすごく映画の雰囲気と合ってて、
函館はね、遊ぶとこないっす
よなさそう、
何回か行ったことあるけど、
なんかそう、
そうか、
過去最良の、映画において過去最良のクラブシーンが見れると思います。
それこの間俺話してた
でしょ。話したね、言ってた言ってた
言ってたよね。
あ、いいって言ってた、
そうなんだ、
そうですか、すごいね、日本映画が日本、
確かに
確かに、
花が花形だ君の鳥は歌える、
はい、
すごい映画だった、
はい、
で、石上さんは
何が
まだ2位いった、
2位いったよ、アディオス、
あ、そうか、1位だ、私、1位、俺はローマ、
あるわ、ね、
でも今考えるとそんなで、まあ
そんな、
まあ順位なんてそんな
もん
だ
よ、まあ、そんなもん、
はい、無理やりつけてるだけで、うん、
ローマの人いる？いないか。
俺6位、
僕は12位ぐらいですね、話が。でも最高評価つけて
今年見ました、
今年見ました。
2019年
に見たんで、
まあ俺も見たのはそう、実は
俺もそうそうだけど、
いや、まあ、ローマはなんかもうあの映像のきめ細かさと、そのやっぱグレーのグラディエーションと、まあとにかく映像の美しさと、うん、でもさ、あれでさ、キュアロンがさ、映像撮影賞撮ったらさ、ことだよねと思ってはいるんだけどね。あれゼログラビティってさ、監督賞とか撮ったんですか？
撮ってない、
撮ってないですよね。無冠ですよね、
今。キュアロン無冠ですよ。
無冠やった
んですね。あげてほしいけど、あげらんないか、あの作品じゃ。
まあちょっと、
外国映画賞ぐらいは撮るかもしれない。
あ、それは撮るかもしれないですね。うん、いや、あの、
素敵な内
容、デルトロとさ、うん、あイニャリテューとさ、
そうだね、
あのスリーアミーゴスにそれぞれやっぱ1回ぐらいはオスカーあげてほしいな、
ね、いいんじゃないのっていう、
監督賞あげてほしいな、そう、ね、作品賞はちょっと無理かもしれないけど、
でもなんかネットリフリックス映画ってところで、
そうだよね、絶対投票されないよね。
いや、逆にされるパターンない、
逆に時代だから、
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそう、保守的な人には受けてないんですよね、ネットフリックスは。多分
だろうね、
興行に寄せるべきだ
って困る人がいるでしょう。役者とかは関係ないだろうから、だけどね、
単純に映画は映画館でっていう考え方の人が、おそらくネットフリックスには、
あ
の、
まあね、
否定的な人、
撮り方の工夫とかが素晴らしかったなと思って。
まあ、そうです
ね、うん、いやいや、それは良かったよね、本当にね。
ただまあ、芝居的にはね、あの主演のクレオさんは別に演技してるわけじゃないから、うん、そういう意味で言うとどうなんだっていう感じはまあなきにしもあらずだけど、まあフレッシュだったんでね、見た後なんか1位にしたんだけど、うん、今考えると1位ではないかもしれない。
まあ、うん、まあそれはいいんじゃないですか。
はい、以上です。
じゃあ俺の1位でしょ。
はい、
ファントムスレッド。
おー、俺1位だった
？1位ですよ。あんた覚えてないね。あんた本当覚えてないね。
ファントムスレッド思い返したら1位だね。
い
やもう行った直後で変わるじゃない、そういうのって。この間思い返したの、ファントムスレッドのこと。そしたら1位だね。見ました？
見ました。
怖い。
怖いですね。ね、
その内容云々がすごい好きかって言われるとそうじゃないんだけど、やっぱりそのあのシーンのインパクト、キノコ、キノコのシーンのインパクトがもう、うん、忘れられない。忘れられないし、もうなんかまた見たくなる。
なるほど。
その一点だけですね、内容じゃないあんまり、うん、あれに関しては。まあそんな語ることもないですけど。でも1位。
なんか俺そういうストーリーをさ、奥さんが旦那さんに毒キノコ食わせてるっていうこととか抜きにしても、うん、全くストーリーなしにしてあの映像だけをただ眺めても全然素晴らしいよね。
あ、そうですね。
それぐらいなんかこうきちっとしてて、
まあ、いや、なんかまあちょっとある愛の形っていう感じじゃないですか。
そうだね、
お似合いだよお前らは。
そうそうそうそう、大した話じゃないんですよ。
まあね、
ただあのダニエル・デイズの芝居とさ、
半端ないよね。
いや、もうほんとね、忘れられない。
だってお姉さんね、
うん、あ、姉さん、
妹だっけ、
え、姉さん
ね、姉さん、
姉さん、姉さん、そんなよかった。
いや、すごくなかった。
そう、え、何が、
ない
ほんと、
あのなんかさ、
うん、
厳しいんだけど、
うん、
厳しいんだけど、多分自分の中に恥じてることもあって、
うん、
生涯独身だったりとか、うん、その弟を支えることだけがあの人の人生だったわけじゃん。そのなんかこう全部に納得してるわけじゃない強さみたいなのがあって、すごい、そうでもないね。
あのダニエル・デイ・ルイスがちょっとずつなんか人間味みたいなの出てくるとことかすごい面白いですね。
俺ね、あのカフェがすごい好きだったの。あのお姉さんとダニエル・ルイスがこう仕事終わった後なんか飲みに行くじゃないけど、コーヒーかなんか飲んでるカフェだかバーみたいなだかあって、後ろがこうかがり張りになってて、二人はねボックス席なのいつも。で後ろがなんか鏡張りかなんかになってて、で多分どっかの古いカフェなんでしょうけど、あれどこの国の話でしたっけ。
カフェです。
フランス、イギリス、
イギリスじゃない、
イギリスか、うん、そのなんかその向こうのお国感があってすごい好きだったね、そのシーンが。
はい、じゃあ僕の1位ですよ。じゃあマコチンさん。
はい、ウィンドリバー。
あー、おー、意外、
俺意外
っすか、意外なとこ、
意外俺7位だったんだ
よ。へえ、ウィンドリバー面白かった、面白かった、見たかったな、
面白かった、うん、
意外なメジャータイトル来たなと思って。
ああ、
どこが、
あれメジャーなの、
メジャーでしょ。
まあそうだよね、だって、うん、スカーレットウィッチと、
それだってちゃんと全国でやってるよ。
そうだよ、
マコチンらしさんらしくないっちゃらしくないじゃん、
ね、あ、そうですか。いやでも、もうまあシンプルにもうまず面白いっていう、
お話面白いですよね、
そうですね、やっぱりこうサスペンスで次どうなるんかみたいな、やっぱりその物語のなんかね引力というかが、もうまず、ね、脚本すげえなってなりますし、
この人だなっていうところがまずありますよね。
ああ、テイラー・シェリダン、テイラー・シェリ
ダン、ボーダーライン、
そうですね、
そうです。
なんかああいうノーカントリーってあったじゃないですか、公園兄弟の、
はい、
あれとかみたいにこうなんかどうやって獲物をハンターが追い詰めていくかっていう過程がすごい面白い。
うん、
なんかこうなんか雪の中走ると5分で肺が潰れますみたいなさ、そういう豆知識みたいなのがいっぱい入ってくるとすごいリアルじゃない、なんか面白いよね。見てないんだよ、なんかね、
俺見て
ない。絵的に僕結構雪景色好きで、
はい、あ、
なんかそういうとこもすごいやったんですよね。レベナントとか
も
そういう点で結構好きなんですけど、やっぱリアリティが全然違くて、レベナントやったら川とかもスイスイこう泳いだりしてる。
そうでしたっけ、
あれ絶対ありえないっすよね。そうでしたっけ、いや死ぬっちゅうねんっていう話なんです。
ウィンドリバーね、最初にそこの説明がしっかりあるんですよ。すごい寒いところで行っていくのがいかに大変なのかっていうところが、
ディティールで攻めてくるんですね。
やっぱりそのなんかね、現実をこうしっかりとこう映画にしているっていうところになんかやっぱ信頼もできるし、
プラスさ、あれさ、ネイティブアメリカンのさ、リザベーションものでもあるのよ。リザベーションものって結構間違いないんだよね。
あの
フローズンリバーもそうだし、
ああ
、そうです、
ね、あとちょっと違うけどウィンターズボーンとかね。
ああ、そうなんですね。
なんかああいう限界集落みたいなとこ、
そう、
舞台にした、
好きだよね。
大好き大好き、行ってみたくなっちゃう。
話的にもそういう話ですね、
うん、そういうなんかアメリカがこう見て見ぬふりというか、
そう、
なんか隠している話をやっぱり映画にしてこう伝えるっていうところも、
は
い
は
い
は
い、
あ、それが目的だったみたいですもんね。
そうそうそう、
なんか要はそのリザベーションってあの居留地なんだよ、
うん、
ネイティブアメリカンの、うん、そこだと治外法権になってて、要は警察も入れないし FBI も事件にならないと捜査できないとかあって、うん、でもすごい女の子がレイプされたりとかしてる事実があるのをまあ、暴露したかったということで映画作ったみたいよ、うん、そういう話。あとあの最初に逃げてる女の子、かなり可愛いですよね、
は
い、
あ、どうする
急に下世話だ。
もう下世話とあれが共存してますから、同じ目線で見てるから俺。
基本そういう
基本そういう
感じだよね。
めっちゃ殺されてほしくない女の子なんだよね。
でまあそういう見方も嫌いじゃないですよ。
そうですか。
フォローが入りました。
彼氏がほら、
え？
彼氏が、
ね、彼氏？
うん、ジョン、
あ、そのあ、
ジョン・バーンサルでした
っけ？ジョン・バーンサル、ファンが好きな。
え？推し好きなの？
好きだってこの間言ってたよ。
言ってた？
言ってたよ。
どの人？
あの、ベイビードライバーの悪役の人です。
あとはほら、ウォーキングデッド。
あ、俺好きって言ってないよ。
言ってない、
うん、
最近よく見るみたいな。
そう、嫌な嫌いな顔だなって言ったんだよ。
あ、そっか。お互い何も覚えてない。はい、じゃあケンスさん。
はい、ケンスさん
がペンギンハイウェ
イ。あ、
お、
日本のアニメ、
アニメーションですね、
はい、
へー、
なんだってそれ。
あれはあれ、それこそ東方アニメーションスタジオだった気がしますけど、僕はすごい好きです。
どんなお話なんですか？
は小学4年生の男の子がいて、うん、その歯科医、あの歯医者の助手をやってるお姉さんにすごい憧れてるんですよ、
うん、
でその子は科学の子なんですけど、で科学的なことに興味があるんで、
うんうん、
そのなんか世界を全部そういうなんか研究対象として見てる子で、すごいお姉さんのおっぱいってのはなんであんなに魅力的なんだろうとかって言って世界を見てる子なんですけど、うん、そういう子がいる街にある日急にペンギンが大量発生して、 でそれはなんでなのかっていうことを少年なりの目線で追求していくっていう話なんですけど、
なんじゃそら
そうなんじゃそらって話なんですよ。ですごいやっぱ荒唐無稽な話なんですけど、それがなんか多分見る人はすごいリアリティがないとか、あと投げっぱなしなんじゃないかって多分感じる人が結構多いと思うんですけど、僕はものすごく綺麗にまとまってるというか、その輪が閉じて話が終わってると思ってて、あこういう話なのかってのがもう分かってから僕はずっとダメだなっていう感じでしたね。
それなんか意外となんかね、ストーリーだけ聞いてると突飛なんで、
そうかなり突飛です。
どう落ち着いていくの
って、まあ、絵の見た目はどんな絵柄なんですか。
は僕はなんか今時のアニメ、まあ、今時のアニメっていうとなんかちょっとあれかもしれないですけど、とは違ってちょっと手書きっぽい感じみたいなのを思ってて、まあ、僕はそのタッチもすごい好きだったんですけど、あとやっぱりなんかその無機物有機物の描き方とかもアニメじゃないとできないなっていうのとかも結構あって、
そんな感じなんだ。
それがすごい、まあ、まず絵的にもアニメの快感みたいなのが強くあるっていうのもありますし、まあ、あとやっぱりなんだろう、その例えばお姉さんっていうのを性的じゃなく見せるのとかっていうのも結構アニメじゃないとできないバランスかなって。子供とお姉さんを絡めた時にそこにあまり性的な匂いがないっていうのとかも、まあ、絶妙なバランスかなっていう、
気になりますね。
見てみたいな、
見てみたいな。結構賛否あるなと思って評判を見てたんです
けど、ね、そうかもしれないですね、なんか多分偶話なんですよ。そのグーイをなんか受け取れるかなっていうかなっていう、
それある。
リアリティを求めすぎると多分結構難しい、だからアニメだしな、そもそもっていう部分は結構あるかなと思いますけど、
見てる間あこれ一般の人ダメだろうなって思うやついっぱいあるよね。
あるね。
あ
マザーなんかまさにそれだった。
マザーもそうです
ね。100人いたら90人ぐらいダメだろうなみた
い
な。
いやちょっと見てみたい、全く見る気なかったですけどね。
そうですね、まあ、
でも年間200本以上見てる人がさ、そういうんだから ね、面白そうだ
よね。ちょっと気になりますよね。
これケンスさんってシネマクティブの方って出たことあるんですか。
さっきも
最初にご挨拶の回
だけだ、
じゃあこれ貴重だね。
貴重です
ケンスさんがご一緒だってみんな知らないで、
う
ん、ね。
いやまこちやさんは逆にもうここでねシネマクティブで逆にもう3位トップ3発表しちゃってるから。
これからでしょ収録は。
でもベストワンの紹介しかしてないですね。
ああそうか、
そうなんだ、
あじゃあ逆それはそれでありだね。
まあ兄さんが、
はい、すいません、ね、急にこんな雑に急に何の打ち合わせもなくね。まあ、でもさすぐ答えられるとこが
それがすごいよね。
すごいよね。
先週じゃない俺らだってまだ1週間経ってないもん、
ね、1週間経ってない
収録してから
何も覚えてない。
ひどい。俺が、ね、老いってやつですね。
老いかな。
老いですよ。老いです。
気持ちの入ってなさでし
ょ。それはあるか
も。ね、これに懲りず。
ね。
出てきた。
別に収録じゃなくてもね。
です。最初に別日に会っとけばよかったですね。
反省会じゃ
ない。ちょっとこう滑らかに喋れたかもしれない。
滑らかに？こんなもんでしょ。
いやそれがなんかね、ライブ感というか。
ライブ感ね。
望みすぎよ。
そうかな。
うん、
じゃあ OK ということで。
なんかさいつかさ、うん、俺がさ、うん、要はなんか人にさあんまこう恥かきたくないみたいな話した時に、純、うん、ちゃんがねもう散々恥かいてんだから。
もう恥しかない
です。もう
そうですね、
いや味か書くのがもう生きることだよみたいなこと言ったのが意外と今覚えててそれから俺は恥を恐れてない。
あそう、いいこと言ったね。
いいこと言った。自ら失敗することはないけど、ね、
それは覚えてるんですね。
それは覚えてる。その中で覚えてることと覚えてないことを自分の中でこう、あこれ大事みたいなのをメモしてる。
でもね本当にまたやりましょう。ぜひ
やりたい。
やりたいよね、
うん、やりたいっていうかもう普通に飲みたい。
ないよこんなさ、
ね、
集まり普通さ
ラジオするっていうことはでもそういうことですよね。もうなんか自分をなんかこうさらけ出すというか、
もうね、いや、本当そう。
もうなくなってきますね、
本当ね、
そういう羞恥心。
いや、もうあります、俺は。
いや、待って、羞恥心あるよ。
ある。
あるっすね。
トム・クルーズ界とか聞けないから、俺。
ああ、そういうやつか。
やっちゃったやつ。まあ、 まあそれもね、まあ、垂れ流してますけど。
映画見る人の数って減ってんのか。
あでも増え、なんか、ね、ボヘミアン・ラプソディ
ですけど、まあまあまあ、ああ
いうなんか記録は結構更新していってるじゃないですか。
確かに。
だから割と、
意外とね。天井と下の方が多分広がってる感じはあるのかもしれないですね。
流行ってるから行くみたいな。
まあやっぱ、テレビ、インターネットじゃないですか。一番なんかその
家で見れるなら家の方がいいやって人の方が多いんだよね。
かもしれないですね。
どうすいません、カボス
さん。石
山
さん。
俺とかね。まあ行くけどね、言ってもね。今年、だから去年の2018年の公開の映画40本のうち、25本は映画館で見てると思ったぐらいは。それはでもう公開したらすぐ見たいから、それは今のところ映画館行くしかないもんね。それが崩れるかもしれないじゃないですか。もう公開同時に家で見れるようになるっていう可能性もあるよね、これからね。
まあね、
そのこの間もなんかオンライン試写って言って家で見れる新作の試写みたいなのとかのなんか案内とかも来たし、なんかこういうのもできるのかなみたいな、
そうなっちゃったらもう分かんないよ。
ちなみに何
て、それはグリーンブック。
え、
あ、グリーンブック、そうなの。
グリーンブック見たい、
見たい。グリーンブックでそれやっちゃう
んですよ。で僕はそれであのこういうなんか見れるのがあって譲れるけどどうって言われて、ちょっと初見は劇場で見たいとか
に
して
み
ますって言って断ったんですけど、
あれビゴモーテンテンだもんね。
え、そうそうそう、ビゴ兄さん、
ビゴ兄さんとマハーシャラアリちゃんね。マハーシャラアリ
です。
ですよね。
も俺前の劇場で見たいかも。なんじゃいって。
ローマはいいんだみたいな。
ローマはいい。でもやっぱ3ビルボードとかああいう本当にいかにも映画見に行きたいっていうやつはなんか映画館に行きたいかもね。
そうですね。
できたら一番理想は映画館で俺一人。
それはそうですよ。
あ、それはそうなの。他の人と一緒に見る体験みたいなのじゃない。
まあそれもそういうのをしたい映画もある。邪魔になる映画もある。
大概邪魔だもんね。
あれな、
やばい、やばい、
音とか。うん、ね、
ね。たまにいるじゃないですか、変な人。うん、
いる。
寝息とかね。
ね。
スターウォーズの初日に見に来てんのに携帯いじってるやつとか。何しに来てたよって思うじゃん。
ね、付き合いで見に来て
る。あれこそさ、もう一体感じゃないですか。どっちかっていうと、
そうですね。それを阻害してくる、見出してくる。
そうそうそう。何しに来てんだろうなと思っちゃう。
そうだよ。初日に見てきてるなんてよっぽどの人だもんね。
気になっちゃいますもんね、そうやって。
そうかも。自分が真剣に見てるだけに。みんなにも真剣に見てほしくなっちゃう。
注意とかしますか？
あまりにもひどければ。
そうなんだ。
その時はしなかったけど、すぐしまったから。
起こしたことありますよ。
ああ、でも、
え、ボコボコにした？
あ、わか
る。意外と武闘派なんだ。
意外と、このルジュレ。
何したって
。起こした。
あ、起こした。寝てる人を。
寝てる人。いびきがもう、
あ
ったんで。
あんまりうるさかったら起こすかもな。
明かりがついたら謝りに来てくれて、なんかあ、よかったな。
よかったなって思いますよね、それ
。いいことした
なって。僕はなんか隣とかだと注意するようにしてるんですよ、携帯とか、あと後ろの席で蹴ってくるとか言うんですけど、もういるときはめっちゃドキドキしますからね。
なるほどね。
どんな人かわかんない
し、怖いしな。
まあね、俺言わないかな。みんなそれぞれね、事情があるから。とか思っちゃうけど、
嫌だよ。
まあ嫌だよね。
嫌だよ。そうですね。
なんかそうやったら家の方がいいやとか思っちゃう。
もうまた戻るね。
なんか家の良さを解いてる感じ。
いや、そういうわけじゃない。まあ見に行くならレイトショーがいいかな。
あ、
なんかあの感じが好き。
まあわかります
よ。いつもね、ララポートのね、横浜のに見に行くんですよ、映画。大体そのシネコンでかかるような映画は。その時にもう止める駐車場も大体決まってて、同じところに止めて、もう同じルーティーンで行くんですよ。あの感じがすごい好きなんですよ。夜こう見終わって帰る時とかも、携帯の電源入れる瞬間とかが好き。ああ見たなみたいな。 だからそういう意味では体験かもしれないですね、映画見るというのは、うん、
やっぱなんか是枝監督の作品とか見てると途中で明確にお客さんの集中力がなくなったなっていう瞬間とかすごい感じます
ね。
そうか、3度目の撮影とか僕はすごかったですね。もう 一斉になるなんか携帯がつき始めたなっていうか、
マジで、
途中ですか、
途中で、
そんな瞬間なんですか。
満席だったんですけど、やっぱ新宿だったので、やっぱ客層も多分普段映画見ない人とかが多分是枝さんの作品って多分一番その作品のなんか内容とあの見に来てるお客さんが結構乖離を感じることがあって、
要は有名だから見に来るとか、
スター俳優が出てるからみたいなんで見に来る人とかがあって、それで多分途中でもう分かんなくなったなみたいな、
複雑なんだ、
集中力が切れたんだっていうか、もう話を諦めた感がすごい、なんか劇場で
見た、あれちょっと見たいんだよね。
いや、それこそね、あのマコチンさんが、
あ、僕めっちゃ好き
です。大々的には面白そう。
で、あれで見たいなと思って。
楽しみ方も自由だでやってましたもん
ね。そう。
でも、僕は、ね、見てないっていう。
俺も見てね。
万引きより好きっす
ね。僕もすごい好きなんですけどね。やっぱ多分、ああいう場所は、一人携帯つけ出したら、バーってつくんですよ。
へ、
ぇ、多分、それをすごい感じました、あの時は。
要は、これ得た作品を見に来てるわけじゃない。
あ、そうです、そうです。もうなんか、結構やっぱ序盤から、これってどういうことなのみたいな。なんか感じだったんで、劇場の
見る、
そんな映画でしたっけ、
なんかそん
な要はストーリー通りのプロットじゃなくて、ちょっと時間が前後したりとかっていうのがあるんですよね、きっとね。
もうちょっと多分なんか、あのこっちに問題提起する要素があるんじゃないかなって、それが分かんないのかな。
なるほどね。
もっと明快、明快っていう言い方はまああれですけど、僕は全然そんな、ちゃんと見てれば分かるでしょうって思うんですけど、なんか多分普段見てるものとは違うんだろうな。
そうでしょう
か、感じだね。
今テレビとか見ててもテロップで全部説明されるから、 それがないと分かんないんですよ、ね、
そう、多分すごい、
どういう気持ちでこれ言ってんのかとか、
観客側の多分見てらっしゃるみたいなのが全然、それはあるでしょうね。
万引き家族はみんな見たんですか？
見てないんだ。見てない。
俺見た、
なんか凱旋上映みたいなあるみたいですね。
あ、そうですか。まあ見たいなと思って、今年はもう本当ね、ダメです。
見えてないからね。じゅんちゃんどうかな、マミキ家族。
いや、そもそもね、
題材的には好きじゃなさそうだよね。
そう？
でもない。
別に何もあれもないですよ。
何もあれもないってことは見たくない。見たい気持ちはある
の？あ、あったあったよ、もちろんあって。ね、あの時だけだし。
この間、安藤サクラちゃん、CM で一緒だったんですよ。すごい、意外とちっちゃくてさ。
あ、そう？
うん。普通にこうニコニコしてた。もうあんな演技する人には見えないっていうか、
顔も小さいっす
ね。顔も小さいっすね。
でも100円の恋っていう映画、
はいはい、
で舞台挨拶来てくださって、
100円の恋よかったな、
うん、うちの奥さんも大好きなんで、
ね、結構黙とつとした人ですよね。なんか
そうですね、
っていうか
普通でした。
旦那はこの間、
旦那この間ね、
坂本君聞いてたけど、
それこそ君の鳥は歌えるだね。あの、なんだっけ、忘れました、言おうとしたこと。
なんか毎日新聞 あの映画のショーで、主演が柄本佑で、
うん、
主演男優が柄本佑で、主演女優があの安藤サクラで、
うん、
で、あ、すごいなと思って、でも万引き家族の主演女優って安藤サクラじゃないだろうみたいな。その万引き家族で主演女優賞を取って、なんか微妙じゃないですか。
あ、どうなん
じゃあ誰っていうと、
キキゲですか。
あ、でもなんかリリー・フランキーは主演かなって気がするんですよね。
主演、
そう、でもなんかノミネートされるんだったら助演女優かなって僕は思って
た
ん
ですよ。ああ、そうか、
でも主演って必ず2人いるもの、いない場合もある、
いない場合もあると思います。
そっか、
なんかすごく
言われてみたんです
よ、違和感。そう言われてみればそうか。結構やっぱあのラストの方のあれが結構印象強いから、
なんか主役のね、ザ・ホー
見てね、
すいません。
ケイト・ブランシェット絶賛
ね、絶
賛してたんですね、あの演技欲しいって言ってた。
あれやったら私はなんかこれを真似したんだと思ってくださいだよって言ってましたね。
大絶賛
ね、
すごい、
確かにそう、
ケイト・ブランシェットとかあれやってるイメージもなんとなく湧くし、できそうってできそう。
ミート・ブランシェットはでもなんか俺は監督作とかには絶対出ない感じですからね。
出ないですけどね、なんかああいうシーンがあったら同じような芝居してるとこは想像つくんです、うん、なんか去年なんかありました？面白かった。あれはどうだったの？カメラは止めるな。
あー面白かったですよ。
まあまあ、
俺も面白かった。
まあ、そう、面白いっちゃ面白い。
結構意外と消極
つい最近見たんですよ。
はい、
あの全ての盛り上がりがもう出演者もテレビに出始めてっていうので、もう一部始終見てから見たんですよ。
そうするとだいぶ違うだろうな。
全然違うと思うよ。あの、あのなんか口コミのライブ感、
現象としてって
こと
か。あの時熱に浮かされたみたいに見てた人たちはもっと楽しかった。
そうそう、楽しかったと思う。
どうなるか知らなかったわけ
だしね。まあ、普通確かにそういう場面で見てれば、そのあの映画愛とか、うん、ああいうなんかネタとか面白かったのような気もするけど、あの人一日中知ってからの話はまあ
そうだ
ね。確かに、まあ、そんなに本当に期待しちゃうもんね。日本アカデミー賞ってクソだなと思って。
まあ、撮ってんの？
だからノミネートとかされて、
寝ても覚めてもね。
そうですね。
あれもさ、だからワンカットのやつを実際やってるじゃないですか。で、6回ぐらいやってるとかいう話でしょ？一連で、最初から最後まで。うん、だその6回トライしたのをさ、ドキュメンタリーで見た方が多分感動する気がしない？監督も現場で必死にこう、いやー、惜しな、あーみたいなさ、やってるところを 見た方が多分泣ける気がする。だからあの、再現、っていうかさ、あの、監督役の人がいるじゃないですか。あれを本当の実際の監督が演じた方がもしかしたら面白かった気がしなくもないけど、ね、なんか照れ感じない、自分がやんないことに対して。おかしいか。
演技のプロじゃないから、ね、それがいいのかどうかちょっと。
いや、構造じゃん、あれって全部が。
まあ構造ですよ。
だからこう
なんか難しいね。
難しい
かもしれない。
で、それだったらラストのエンドクレジットで実際のやつを流すのはなんか逆に違う気がする。うん、頑張ってたスタッフってのが裏に透けて見えるから俺らも感動できるけど、その透けて見え方だよね。だからね、初めから全部じゃそれでやれるのか、もう一切見せないでやるのかっていうのがなんか、
うん、
何なんですかね。
何ですかね。娘とお父さん、頑張ってるお父さんと娘っていうのだけでも結構いい、好きですけどね。
やっぱあのエンドクレジット込みで面白かったですか？
そうですね、むしろあのエンドクレジットが良かったみたいな。
それは
そうなんですね。
どういう感じで、その3幕目があるみたいな感覚。
あれがやっぱ結構僕ドキュメンタリーが好きなんで、やっぱリアルなものが一番映ってるのってエンドロールじゃないですか。
そうだから本当にトライしてたやつフッテージを6回見たい。
そうですね。
その方が感動する気がするってのはそういうこと。それが本当の彼らのリアルだったはずだから、それをなんかさ、照れ隠しみたいにああいう風にさ、なんか面白おかしくしてるのが順序が逆だけどね、そうすると、ね、
そのいやなんかさあれを見せられなくてもなんか分かると思わなかった。
分かるから、うん、逆にエンドクレジットではあれ省いてほしかったなって
思う。ああ、打足、
そこでなんかチラッと見せるのはやめなさいよっていうか、やるなら堂々と見せなさいっていう思っちゃったんで。エンドクレジットで本物の人の写真が出るやつとかあんま好きじゃないんだよね。なんかあのビッグシックってあったじゃないですか。
はい、あゆみさんの
あれも主人公が実際の本人なのよ、
うん、
主人公演じてる人が。でエンドクレジットでその人と本当の彼女が写真が出てくるんだけど、なんかちょっとそうなるとっていう感じが
彼女役は役者
なんです。役者さんなんですよ。
そうです、ね、
そうなん
だ。だからその自分自意識のなんかね、でも映画撮るっていうのは自意識だからそれはいいんだけど、自意識の見え方がちょっとこう、
うん、
こっちにちょっとそのフィクションとあのノンフィクションの境を越えてこられちゃうとちょっとなんか気持ち悪さが見えてくるっていうか、
いう気がする、ね、現場いる人ならではな
もんね。そうなんですよ、しますなんかちょっとカメラを止めるなんかしちゃって、うん、そう思っちゃうんです
ね。あれなんだっけ、星野源くんが歌やってたさ、地獄でなぜ悪いってあったじゃないですか、うん、あれ園さんだっけ、
園さん、うん、
あれも最後ラストシーン、見た、
もう俺見てない、
見てない
です、見てないです、
見てないんだ最後普通に、それまで全部普通に劇映画なんだけど、うん、最後主人公がダーッと走っていくところで終わるんですけど、はいカットって言って隠れてたスタッフが出てくるところまで使ってるんですよ。普通だったらハイカットで終わりじゃないですか、
はい、
でちょっとそのハイカットって言った後の2秒か3秒ぐらいのフッテージを本編で使ってるってことは、それ映画撮ってる映画だから、あれはだからこういう風に我々も撮ってますっていうのがそこで表されてると思うの、多分意味としてはこれも映画です、私たちが撮ってます、うん、だからそのまあ構造の外にまたもう一個構造があるみたいなのを見せてると思うんだけど、それもちょっと俺は好きじゃないっていうか、なんかその 何見せてくれてんのみたいな、普通に劇として見たい、
それは隠しておくものだろう、
隠しておくべきことをちょっとなんかふんどし見せたみたいな感じはちょっと恥ずかしい気がしてる。
亀止めがこうねフューチャーされてますけど、でも ああいうことって全部の現場であるわけだから、
わけじゃないですか、
からそれをね、
そうそう
使われて、
なんかこうあえてね、やられちゃうとちょっと恥ずかしい感じがする。でもそれは一般の人って見られる可能性がないことだから、
うん、
それを良しとして作ってるのに、それを見せることが良しとなってしまったらなんかさ、
うん、
なんかだからなんかちょっと引いちゃう、
引いちゃったよ。
うん、ああそうなんですね。
なんか面白い。そういう意味では面白くなかったのかもしれない、
うん、でも、うん、撮影の仲間内では評判は高いですよ、
うん、あそうなん
です、すごい感動した人いっぱいいました、
映画愛はすごい感じます
ね、うん、そうですね、だから映画好きのための映画っていうかね、やっぱそこにこう熱くなる人がね、たくさんいたら、
結構単純に面白いと思ってるんです
よね、単純に面白かった気がする、
単純な面白さで多分みんな面白がってて、で多分それが僕は評判を呼びすぎたから、
うん、そうそうそうそう、もっとひっそりの方が良かった、
だからこのままじゃ終わらないなと思いながら俺見てるわけですよ、ずっとね、
そうですね、まあそうだよね分かっちゃってる
から、そう分かっちゃってるから、これが何があってももう驚かないっていうか、う
ん、確かに
あの劇中劇構造っていうか、そうそう、あれもまあ
なんで、まあちょっとだから
アプローチは面白かったけど、すごく見たことないなと思ったけど、
なんかカメラマンがさ顔こけちゃってぎっくり腰になっちゃうのか、うん、でアシスタントの子がガッと持って走るとこあるでしょ、うん、で途中で追っかけてって転ぶんじゃん、で転んでもう一回取り直して走っていくとこがすごいやっぱエモさの一番で、でエンディングの伏線
だよね、要はあれも
そうなんだよね、でもあれ実際トラブルであったらしいんだよね、あのこけちゃうところは、
うん、
だからそれが先にまずあって、そこからあっちの二次創作の方を作るときにこけたのもちゃんと脚本に入れてることなんだけど、その実際のじゃあ翻ってもう一回この現場の方戻ってみると、そのこけたとこだけど続けようとして頑張るとこがやっぱりエモいじゃん、そっちを見たい気はしない、そのあくまでそれを元に作り直したこっちを見てるわけだから
難しい
難しい、なんかも
う難しい
大体こんな感じです
難しくないですか、だって構造的にそれをこう見せて、そこを知りたいかどうかっていう、
まあ、ね、多分そういう話を延々と多分してたんだろうね監督はね、
でもまあカメラを止めるなってでもそういうことを描いてる話なんで、多分あのエンドロールは僕はなんかありかなと思ってますね、
うん、まあ見たいっちゃ見たい、
そうなんか何も関係ないので、うん、本当の人みたいに出てくるのは脈絡がない気がするんですけど、
う
ん、
そうだね、
カメラを止めるのはまあ
実際それだ、
まあ、これはマジですっていう、
そうだね、
なんかそのある意味こうもう一個レイヤーが、
うん、誰も多分見てなさそうだけど、ね、なんかアニメでさ、うん、なんかすごい人気あったのあったじゃん、
あ、若岡みたいな、
それ
あ見てないですけど、
見てない、
俺も見てない、
見ました
見て
た、
どうでした、
あ、良かったですよ、
トイレ、
はい、でもランキングや、
あ、そうですね、あ、やっぱあれアニメで僕が一番大事だと思ってる絵が僕は合わないか
そうなんですよ、僕もそこが、
あれ高坂さんだよね、
大事な要素だと思ってて、あの映画を評価するときに絵について言及しない人が結構多いんですけど、まあ、絵がまずありきだと思ってるので、ルックが大事だろうと思ってる人
は大事でしょ、アニメーションのルックがかなり大事、
僕はね、だいぶ合わなかったですね、映画の絵に関しては
もったいないですよね、
アニメーション見るときの基準って結構そこね、ありますよね、
描写のきめ細かいっていう表現をする人がめっちゃいるんですよ。しかもそれみんな包丁に切った卵が映ってるよう なんか描写の細かさがあって、そればっかりだなと思ってそれ以外のシーンいっぱいあるけども、そこについてあまり言及しないなとか、僕はやっぱなんかちょっとね、アニメーションとしての、まあ、クオリティというよりはやっぱなんか合わなさ、手にしか合わないなって感じがすごい強くあって、まあなんか他の人なんかそこに関してはやっぱ映画の対象ではない感じがすごく強く感じましたよね。でもまあやっぱ構成とか描こうとしてることとかすごいきちんとしてるかなっていう気がします
けど、ね、話が面白いという人が多い印象でしたけどね、
よくできてるとは思います。
その絵柄が逆にそれを際立たせてる要素ないですか、
というか、僕はそのこういう風な実力のある作り手なんだったらオリジナルでやればいいんじゃないかなと思ってるんですよね。
あれって原作があるんですか。
そう、子供向けのやつがあって、あの本がもともと原作であって、まあそれをそのだったら、まあ、子供向け作品を原作にするんだったら子供向けに作るか、まあ、大人に向けて作りたいんだったらオリジナルでやるべきかっていうのが、なんかそこが僕はちょっとあのなんか作り手がどう考えてるのかなっていうのはちょっとありますけどね。実際こういう祖母が生まれちゃうわけじゃないですか。なんかその絵が子供向けだけど内容は大人向けでみたいな話が、なんかそれはなんか多分作品作る側も本意じゃないし、じゃあ そのそもそもの時点で出発点がっていう話になるのかなって僕はちょっと思ってますけど、
内容的にはターゲットはどの辺ですかね。
あーでもどうなんですかねかす それが難しいです。多分なんか
結構おっさんばっかり
や
った
みたいな、ね、
大人が見に行ってる感じはすごいしますね。
子供向けではないんですか。
あ、まあ、内容はやっぱりすごいハードなんで子供向けではないと思います。やっぱり、子供が見てもあの映画がちゃんと描こうとしてることがちゃんと分かるかって言ったらちょっと分かんないだろうな。もう子供ではいられないっていう話、もうちょっと早く大人にならないといけないこの話みたいなのって、それ子供が見てどう思うんだろうなっていうのは結構あります。
大人向け
ですよね、
完全大人、
それと大人目線の子供の見方じゃないですか、だって、だからすごくなんか僕は結構劇場の環境でもそこは感じる部分ではありましたね。やっぱ大人が感動してんじゃないかなって思ってます、それには。
なんか評判的にはそんな感じですか、そうですね、
はい、
いいの、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、本当に今日は
本当に
これなんか機会としてね、またまた、
いや、そうですよ、
これ初めてですから、この4人で収録
する、そうね、第1回ってことで、
このぎこちなさも含めて愛してほしいですね、この回が
愛されたいの、
愛されたい俺は愛されたい。
アコジンさんもだってずっと同居なんでしょ、これから。
そうですよ、だからね、
あれ、シネマクティブというか、もうこの人金座座の人、
あれ、そう、だから金座座来る
10人ですか。
一番
極論
を急に持ち出してるの2人とも問題がある。
ダメだよ、もうペップさんに何されるか分かったもん。
ケンスさんが結構喋れる方だっていうのが、
なるほどね、
分かりました、
ね、
なんかラジオやって
やってんですか。
ノリでツイキャスみたいなのをやってます。
へ、
はい、
それは何、どんな形式で。
いや、それはなんか僕の札幌に映画の友達がいる、はい、いるて、はい、でその後東京にいる友達と3人ですごい仲がいいんですけど、でそれでなんかポッドキャスト、まあ知り合いの知り合いとかでポッドキャストやってる人もいるから、はい、ああいうのがやりたいねって言って、じゃあツイキャスやってみるかって言ってやったのがすごいだらっと続いてるっていうだけな
んです。今もやってるんですか。
まあ、たまにですね。
じゃあ遠隔にいる人と、お、そういう話じゃ
ん。あ、そうです、そうです、札幌にいる友達と、ね、はい、放送メイン
やって
るんですけど、でも全然取り留めがないですし、あまり生産性もなくて、あの
それはね
生産性なんてないよ、俺たち
全くないですよ
むしろ非生産的
な、ね、でもなんか僕が最初にイメージしてたものすらなかったんですよ なんかそう映画の話がしたいなと思って
。僕らの話聞いてます？
あ、はい、
それの連続ですよ。
っていうかね、むしろね、生産しなきゃいけないものを奪われてる。
いや、本当ですよ。
このラジオのために。
うん、この人の、あの SF 映画界撮ったんですけど、そのリスト作ってくるんですよ ね、うん、確実に犠牲にしてるんですよ、仕事を。
いや、そんな大したあれじゃなかったら、
本当ですか？
すげえ言うからさ、島さんとかもさ、すごいなんか、大丈夫ですかみたいな感じで。
すごいですね、
まあ。まあ、要するに豚ですよ。ある意味自己満足です
よ。まあまあ、それも間違いない
ですよ。
うちの周りはそれですね。
まあ、楽しいからいいかな。
締めんじゃなかったの？
あ、締めようかね。
締めようかね。
はい、すみません。
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と
石上と
まこちんと
ケンスでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ1日。ちょっとトイレ行きたい。
俺もトイレ行きたい。俺もトイレ行きたい。ちょっと順番に行きましょう。ちょっと先行ってください。
そうだね。